これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。使徒パウロがこのガラテヤ書手紙、ガラテヤの手紙をこう閉じるにあたって、まあ、ガラテヤ書ってこれまで読んできた通り同じことをパウロは繰り返し繰り返し、まあ、語るわけですけども、その締めくくる手紙の締めくくりの最後に、なんていうんですかね、要約的にというか、自分が一体何者であるのかということを非常に印象深い言葉で表現しました。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。焼き印なんて私たちあんま馴染みがないし、普段から使ってる人がいたらちょっと怖いですけども、焼きごてでね、こう印をジュッとつける焼き印、あんま使うことはないですけど、でも意外と周りにありますよね。この前もどら焼き見てたら、どら焼きに焼き印が記されて、ちょっとしたおまんじゅうとかね、和菓子なんかよくこう焼き印を使われています。英語で焼き印ってブランドって言うんですよね。ブランド、焼き印によってこれはどこのブランドだっていうことがこう分かるわけですよね。トラヤなのか僕詳しくないで分かりませんけどいろんなこの有名ブランドかどうか、この品がどの店のものか、誰のものか、それがこう分かるのがこの焼き印だっていうわけですよね。で、まあ、パウロの時代もその焼き印というのは用いられていて、まあ、まさかどら焼きに使われているわけじゃなくてですね、羊とか牛とか、まあ、そういう家畜にこう使われてたわけですよね。で、一体この牛は誰の持ち物か、それが分かるようにこう印が焼き印で付けられていた。その焼き印を見れば、あ、こいつは誰のものか、これは誰の所有物かということがはっきり分かる。まあ、その火傷の跡ですよね。しかも絶対消えないその印。パウロは自分はイエスの焼き印を身に受けたものだ、端的に私はイエスのものだっていうふうに言ったんですよね。私はイエス・キリストのものだ、もっと言えばイエス・キリストの奴隷だ、しもべだ、イエス・キリストに支配されるものだ、私の主人はイエスである、そういう印を、消えることのない印を私は身に受けているものだってこの手紙の最後に記しています。他ならぬこの私こそイエスのしもべなんだ。そこにはパウロのちょっとした自負があったと思うんですよね。どうしてもこう割礼が必要だって、イエス・キリストもいいだろうと、でも割礼を受けることによってあなたたちの信仰はさらに完全になるんだ、いやむしろ立法を守ることがキリストを信じていても大事なことなんだ、そういうふうに立法を行うことを吹聴していた指導者たち、割礼を受けてない異邦人キリスチャンたちに、それじゃ不十分だと、割礼を受けなさい、そういうふうに指導していってた者たちがいたわけですけども、だけどそういうものではなくて、この私こそイエスのしもべだ、イエスの奴隷なんだってことをこう言っている、イエスの焼き印を身に受けているものだとパウロは語るわけです。まあ、パウロはイエスの十字架こそ救いである、十字架以外を誇ることが決してあってはならない、そうやって語る中で律法を重んじる人たちからこう、まあ、言ってみればユダヤ教の保守的な人たちから命を狙われるこう存在になったわけですよね。実際パウロはクリスチャンたちを迫害していたわけですけど、でも今度は自分がその迫害を受けるものになったわけです。でその迫害って結構すごい迫害ですよね。まあ、いろんな聖書の獣に食べられそうになったとかね、そういうこともありますけど、第二コリントの11章新約聖書の338ページ、そこには込み出しで使徒としてのパウロの労苦っていう、まあ、とても有名なね箇所がありますけども、そこの22節の途中から22節21節かなところから読むと、 誰かが 何かのことであえてほくろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえてほくろうと。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました、うんぬんと、あります。鞭を受けた、39の鞭を5回、また鞭でただ打たれたことも3回、石に投げつけられたこともあった。まあ私自身の体にもですね、いろんな傷がありますね。バスと戦って事故して右肩には手術した傷跡が残ってます。この左のところには小学校4年生の時に、フェンスに腕が刺さって縫った傷があります。ふくらはぎにもなんかこうちょっとなんていうかね、鉄の棒がでえぐられた傷が今でも残ってます。傷って消えないんですよね。でその傷を見るとその時の記憶というか痛みとか情景だったりとかそういうものがこう浮かんで、きます。パウロの体にも鞭打たれた傷っていうものが多分無数にあったんじゃないかなって思うんです。耳ずばれになっているような、また一回その鞭打たれて裂けた肉がくっついた、本当に火傷のような跡がね、背中に腕に足にお腹にいろんなところにあったんじゃないかなと思うんです。でパウロもその傷を見るたびに、あ、これはあの時に鞭打たれた時の傷だっていうことと記憶と結びついていたと思いますね。パウロはこの焼き印っていうふうに使った言葉ですね、これ聖書でここしか出てこない言葉なんですよね。スティグマタっていう言葉です。珍しい言葉ですけども、今言ったようにパウロがそれはイエスによってこう所有されてるっていう、私は奴隷であるっていうその印、その意味が一つあると思います、あります。でもう一つはね、このパウロ自身が実際に受けた傷、消えない傷を意識しながらね、このスティグマタっていう言葉を使ったんじゃないかっていうふうに言われてるんです。本当の意味で焼きごてのでつけられたようないっぱいの傷がパウロは抱えていたわけですね。やけどの跡のように体中に刻まれている傷、それは彼がイエス・キリストの十字架を、その福音を述べ伝えていったときに受けた傷なわけですね。でそのパウロの傷、受けた痛み、流した血、それとイエス・キリストが引き受けられたの十字架の傷、痛み、そういうものとがですね、一つになるような、パウロの中でこう結びつくような、あの傷と私が受けたこの傷が本当に一つの苦しみとして結びついてるんだ、そういう思いがですね、パウロはイエス・キリストの十字架の福音を迫害を受けながら伝えていくときに受け止め続けてたんじゃないかなって思うんです。スティグマタ、焼き印、これ英語で辞書にちゃんと出てるんですよね。そこには聖痕っていうふうに出てるんです。聖なる傷、聖痕、よくありますよね、カトリックの聖人になんか十字架の聖痕が現れたって、そういうスティグマタって、なんか手に十字架の印が出てきたとか血が出てきたとか、そういう奇跡のことが時々紹介されたりしますけど、ああいうのをスティグマタって今でも使われるんですよね。だけどその英、そこから発生して同じところに欄に出ているスティグマっていう英語、それは烙印をされるとかですね、バカにされるとか不名誉を着せられるとか、侮辱されるとか、そういう意味がこのスティグマっていう英語に持ってるわけですね。 パウロはキリストの十字架を伝えていくときに、何が十字架だっていうふうにバカにされたわけです。あんな呪い、縁起もでもないものにつけられて殺された男が何が救い主なんだ、そんなことがあるわけないだろうって、あれは神に見捨てられてるんだ、そんなものにつけられた男がなんでメシアであるのか、そういうことを罵りをパウロは受けました。それに救いがあるなんて決して信じられない、ましてそこから復活したなんて、お前何をバカなこと言ってるんだ、そんな話は聞きたくない、そんなことを言って言いふらしてるやつはただじゃおけない、まあ、そういうような世界をパウロは生きてたわけですね。バカを言うのも大概にしとけ、そうやって鞭を打たれた。だけどパウロにとってその迫害によって受けた傷、その侮辱、スティグマ、そのスティグマこそパウロにとってのスティグマタだった、聖なる傷だった、そういう理解がね、パウロの中にあったんだと思うんです。単に受けている傷ではないのだ、まさにキリストの十字架の苦しみに預かる、そういう傷なんだ、そういう自負が誇りがパウロの中にあったと思うんです。深いところでキリストに従う誇り、それがイエスの焼き印を身に受けている。誇ることは愚かなことかもしれないけども、パウロにとってそれは譲ることのできないものだったということです。で、それはもう単にパウロが一生懸命やってるからってことではなくて、キリストのその福音の根幹に関わること、キリストの死を無駄にするようなことになってしまうので、その律法を行わなければいけない、そういう教えに対しては絶対に譲ることのできない、まあ、パウロの思いだったわけですね。この点においてはあれもこれもで言ってられない、あれかこれかしかない、律法かキリストの恵みなのか、ユダヤ主義者なのか、それともキリストのしもべのある私なのか、割礼の印なのか、それともイエスの焼き印なのか、そういうことをパウロはガラテヤの人々にこう迫っただと思います。11節最初のところで、この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますというふうにパウロは言っています。まあ、パウロは目であったりまた腕か何かにこう障害があったのかもしれないというふうに言われています。だからパウロの多くの手紙は口述筆記であったとも考えられていますけれども、まあ、最後の挨拶はなんとか自分の手でね、不自由な手を使って大きく書いた、そういうふうにも読まれてきましたし、実際そうだったかもしれません。またもう一つ、私たちもよくすることですけど、特にパソコンなんて最近使うときに強調したいところとか伝えたいところ大きくしますよね。少し太字にしたりとか、フォントを変えて大きくしたり、ちょっと注目してもらうように、そういう意味もあるかもしれないね。手紙の最後に大きく書く、最後に強調しておきたい、そういう思いでこの11節以下のところをパウロが書いている、本当に大事なこととして書きたい、そういうふうに、意味されていることかもしれません。割礼が大事だっていうものは、それこそ律法を大事にしていることだ、重んじてそういうふうに言ってるけども、パウロは言うわけですね。結局はそれはただキリストの十字架のように迫害されたくない、それだけだっていうふうに言うんですね。律法が大事だ、割礼が大事だ、そういうふうに述べ伝えて言っているけども、結局は迫害されてる、されたくないからそういうことをあの人たちは言ってるに過ぎない。本当にあなたたちが神の御前に義とされることを、そのために必要なこととして真剣に語っているのではなくて、その語っているもの自身が迫害されないために活動が大事なんだって言ってるに過ぎないんだ、まあ、忖度して福音をねじ曲げて語ってるに過ぎないってパウロは言ってるわけですね。律法を大事にしている、自分たちこそ律法を守ってるって言いながら、そこにあるのは自分の身を守ってる自己保身しかない、しかしこの私は、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。 その十字架だけが全てなのだって。パウロは迫害を受けることも厭わず、当時の人たちにとってみれば愚かであり呪いとも思われた、そのキリストの十字架こそ全てなのだって、それ以外に誇るものがあっては決してならないってパウロは語ったわけですね。十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。世っていうのは十字架を必要としない世界のことです。立法によって自分の力、自分の功績、それを頼りにして自らの存在の価値を決定して、また人の存在を値踏みする、そういう世界のことですね。十字架によって神に義とされ、神に愛されているっていう世界ではなくて、自分を誇ろうとする世界、そしてその自分の誇りによって隣にいる人を判断しようとする世界、それがここで使われるコスモス、世っていうことです。まあ肉の思いとかね、自己中心的な肉の支配、まあ、いろんな言い方がありますけども、それが世っていうところです。だけどパウロはその古い秩序、その世を十字架につけて死に至らしめた、もうそういう古い世界に私は生きているものではないんだ、もうそれは貼り付けにされているっていうふうにパウロはここで言ってるわけですね。割礼の有無が問題ではなくて、大切なのは新しく創造されることだ。パウロは他の箇所でも、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、そう語るところもありました。新しく創造されたものとして、古い世の価値ではなくて、キリストにあってあがなわれたものとして、新しくされたものとして、新しく創造されたものとして生きる、ここに誠に豊かな祝福があるのだ。で、まあ、キリスト者の命、私たちの存在というものは、この十字架のキリストと共にあるわけですね。この世の中で一緒に埋もれてあるわけではないわけですね。私たちキリストにある者たちは、まあ、単にこう浮世離れしてね、この世と全然切り離されたところで生きるものではないわけですね。この世界の中で、この世の中で立って生きていくわけです。だけどこの世に生きながらなおこの世に属するものではないと、世を貼り付けにしたものとして、新しく創造されたものとして生きる、イエスの焼き印を身に帯びて生きていくものだ、キリストの支配の中に生きるものだ。私たちは洗礼を受けるときに、この焼き印を私たちも身に受けるわけですね。本当に洗礼を受けるときに焼きごてを当てられるわけではありません。だけど水は注ぎ込まれ、注がれ、頭に手を置かれるときに、聖霊の焼き印を私たちはこの身に受けたのです。もうあなたは他の誰のものでもない、この世のものでもない、この世の肉のものでもない、あなたはキリストのものである。あなたもイエスの焼き印を身に帯びて生きるものである、新しく創造されたのだ。それが私たちがあの日洗礼を受けたときに経験させられたことです。私たちはその後も、先ほどの国部長老の祈りの中にあるように、罪を犯し神に従えず、先ほどの詩篇の朗読にもあったように、私たちは神に逆らい続けるようなものかもしれない、もしかしたら神を裏切るようなものかもしれません。あんな人知らないと平気で口にするようなものであります。にもかかわらず、あなたがイエスの焼き印を身に帯びているということ、あなたがキリストのものとされていること、キリストに愛されているということ、それは全くもって変わらないということです。それが焼き印ということなんです。私たちが車を運転するときに 初心者のマークを貼ったり取ったり、自分の都合のいいようにバッジをつけたり外したり、そういうふうにできる類ではないんです。今日はクリスチャンであって、明日はクリスチャンじゃない。そうではない。会社の中であろうと、家庭の中であろうと、私がたとえクリスチャンを辞めたと、そう思いたいときであっても、あなたはもうすでにイエスの焼き印を見抜けているものである。それはパウロにとっては重要なことであったし、私たちにとっても本当に大事なことですね。私たちが何かをしたから神によって認められた合格印をもらっているわけではない。ただただキリストの十字架の上に私たちは神の子とされる焼き印をいただいた。それが福音だし、私たちに告げ知らされた良き知らせなんですね。それだけが私たちの誇りなんですね。それ以外に、あ、これもしなきゃ、あれもしなきゃ神様に認めてもらえないと思い続けることは、むしろキリストの死を無駄にすることである。まあ、パウロはそのことをこのガラテヤ書で何回も何回も語っていることですね。それだけ私たちは何度も何度もそこにとらわれるんだと思うんです。神の前にも自分が何かしなければ認められない、そういう思いにいつも私たちの心は捉えられてしまう。だけどそれは肉の思いなんですよね。で、私たちはパウロのように体に迫害を受けた、本当にムチ打ちの焼き印を受けているわけではない。私も自転車の傷はありますけど、ムチ打ちの傷はまだないですね。だけど私たちはキリスト者、クリスチャンとして生きていく中で、いろんな小さな傷をね、受けるんだと思います。だってやっぱ世の中にどっぷり使って生ききれないもの何かありますよね。自分たちの大事にしたいもの、信仰者としてこれは譲れない、そういう時に身に受けなければならないあざけりであったり、バカだな、うまくやってればいいのに、そういう言葉を投げかけられることもあるかもしれない。でもキリストのゆえにそれを私は引き受ける、そういう経験だって私たちが信仰生活をする中でいろんな形であるかもしれませんね。まあ、それこそ今日日曜日に礼拝来るってことだって、これは小さな、決して小さなことではないですけども、周りからすればね、疲れてんのに何あんたそんな日曜日、毎週行ってって、この世の原理から言えばね、言われるかもしれない。毎週献金をして奉仕をし て、バカじゃないのって、そういう目で見られるかもしれません。そういういろんなキリスト者として生きるときに受ける、まあ、傷っていうものが、まあ、あるかもしれない。小さな献身、この世の計り、肉の計りで見れば、自分の力で誇って自分のこう名誉であったり、そういうものを誇ろうとする世界に使える歩みであったり、自分を犠牲にして歩む歩みっていうのは不思議な目に映るかもしれない。職場にあるし、日常の中にあるし、そういう小さな決断の中に私たちの受けるスティグマっていうものがありますね。だけどそれがやっぱりキリストの十字架を追うっていうことだと思います。十字架を背負って私に従いなさい、そこに私たちのイエスの焼き印というものが刻まれるんだと思うし、キリスト者の証があるんじゃないかなというふうに思います。で、そういう信仰の先達の姿というものを私たちはパウロをはじめいろんなところで出会いを与えられて、見せられる、この世の生き方と違うイエスの焼き印を身に受ける、その生き方の中にこう何かを見出す経験というのはいろんなところにあると思いますね。なんであの人こういう生き方するんだろうって、なんでああいうことを引き受けるんだろうって、その背後にイエスの焼き印があるということを私たち証しとして知ることがあるような気がします。まあ、そんなイエスの焼き印を身に帯びた人たちのことを考えているときに、ちょうど一通の手紙が届いたんですね。今日週報にも載せたんですけども、私たちの礼拝の中にも来てくださったことがありますけど、荒瀬、正彦先生ですね。私なんか本当に幼稚園の時から 世話になって今日来てる学び君なんかもね、本当にケンタ学びって言われながら、僕らの教会学校の時の校長先生でもありましたし、キャンプに一緒に連れてっていただいたりした先生です。恵み教会におられた荒瀬牧彦先生のお父様ですね。荒瀬先生が、まあ、今月の初めに非常に体調を崩されたっていうことで、どうも、もう末期のがんであるということで、もう治療する段階ではないということが明らかになった。昨日ですかね、緩和ケアの病院に、移ることができた、まあ、そういうある種の終末期を過ごすところに立っているという手紙が届きました。まあ、よく覚えているのは、荒瀬先生が、その正彦先生が進学校に進んだのは、まあ、先生の容姿もあってですかね、私子供の時も随分じいちゃんになってから進学校に行くんだななんて、思いましたけども、まだ当時50代なんですよね。なんかもう随分おじいさんになってから行ったし、まあ、実際当時そういうふうに思われたと思います。うちの両親なんかも、何をこの年から進学校なんかに行くの、大丈夫なのかしらなんてことを言ってたのを覚えてますけども、でも進学校、日本聖書進学校に行かれて、その後日本キリスト教団に移られて、原町教会、喜多方教会、目白教会、まあ、そういうところでの牧師としての生活を続けられて、30年結局働かれてるんですよね。30年近く、まあ、本当にそのままサラリーマンを続けてね、まあ、それなりの地位やったりとかもあったわけですから、歩むことだってできたかもしれないけども、だけどその献身をしていく、そういう先生の歩みを振り返りながら、しかも原町っていうね、非常にこう田舎っていうか、いろんな飲酒であったりとか風習が厳しい中で、イエスの夜勤を身に帯びながら生きるっていうのは本当に難しいことを経験されたかと思うんですね。だけどこの世にあって、でもキリストを証しする人として、先生も歩まれた一人だったんだなってことを、ちょうどこの説教準備しながら届いた手紙を読みながら思わされました。私自身もイエスの夜勤を身に受けた。夜勤って入れ墨とも言うらしいんですね。なんかヤクザっぽいですよねでもイエスの夜勤を、イエスをこの身にも刻み込まれたものだ、そういうものとしてやっぱり生きていく、私も後に続くものでありたいなってことをですね、思わされました。トランプ大統領がね、日本に来て、まあ、いろんなこうこの世の支配者が騒いでる様子がありました、ね、その者たちが何かこの世界を牛耳り、またいろんなものを動かしているように思わされるこの世の中にありますけども、私たちはすでにキリストのものとされているんだと、新しく創造されたものとして今ここに命を与えられて生かされているのだ、今日目覚めを与えられたのもキリストの、イエスの夜勤を身に帯びるものとしての使命を果たすために、私たちは今日目覚めを与えられ、またこの場に招かれたということを覚えるものでありたいんですね。私たちは当たり前に生きているわけではないのですね。突然その人生が中断されること、私たちの思いもよらないところで起こりますよね。川崎で起こった事件も本当にどう私たちは表現しているのか分かりません。ただそのようなことが私たちの歩みの中で起こりうる。荒瀬先生も突然の病に倒れる、それは年関係なく、小さな子供であろうと、力あふれる少年であろうと、そういうところが私たちの人生には嫌をなく含まれているわけで、それを含んでいる人生なんですね。私たちはそれを忘れちゃいけない。なぜ今日私たちは目覚めを与えられ、命を与えられ、神の御前に呼び集められたのか、 新しく創造されたものとして生きるために今日この場に呼ばれているわけですね。キリストの役員を押されたものとして私たちは今日立たされているんです。一体あなたは何を誇りに私たちに残された人生を生きていくのか。限りのある、いつまで生きるかわからない、その私たちの命の中で何を誇りに生きていくのか。あなたはイエスのブランドとされているものだ、イエスのものだ、そのことを誇り、この世の中で、この世の計りから見ればなんて愚かなと思われることがあるかもしれないけども、それこそキリストの愛に従って生きることだって、そうやって歩む私たちでありたい。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、今日命を与えられて生かされる者たちが残りの命をですね、キリストを誇り生きていくものでありたいと思います。兄弟姉妹たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにあるように。アーメン。祈りましょう。主なる神様、私たちを今日生かし、また命を与え、あなたの御前に立たせてくださったことをありがとうございます。私たちはあなたの印を受けたものです。どうかあなたの子として、あなたの愛を受けたものとして、ここからまた生きていくことができますように。この後聖餐に預かりますけども、あなたの命を私たちのうちに宿すことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。